ということで、子どもの脳を傷つける親がやっていることという本をもとにですね、いろいろ考えようという音声の2回目なんですけども、皆さん読まれましたでしょうか。この本はね、ぜひ読んだ方がいいんじゃないかなと、かなりおすすめです。さすが、先生すごいなと思った次第でございます。で、付箋をね、いいなと思ったとこ付箋を、Kindle でつけていくんですけども、付箋だらけになってしまって、なんかもうこれ全部なんじゃないかみたいなくらい、あのうなずくというか、そうかと思うところがたくさんあります。友田先生はですね、臨床経験をたくさんお持ちな上に、研究されているので、何ですかね、データの読み方がすごく正確なんですよね。ちょっとこれ余談なんですけども、結構ね、あの自己啓発だけの人、医療的バックグラウンドがない自己啓発の人たちって、なんかデータ引用してるんですけども、解釈結構なんていうのかな、自分よがりな感じなんですよね。データを都合のいいように解釈して、むしろ確信犯的に都合がいいところだけ抜粋してんのかなっていう感じをする、感じが読み取れるところがあるんですけども、友田先生の場合はもう、あのなんていうんだろう、論文の内容をちゃんと臨床で、確認されていて、確信を持って紹介されてるなというのが感じられます。本当にこの人は臨床ですごく頑張ってらっしゃるんだなっていうか、あの研究されてるんだな、いろんな方と接されてるんだなってのが分かる内容です。なので研究者の本としても非常に素晴らしいと思うので、ぜひ読んでほしいと思うんですけども、まずご紹介したいのが、本当に冒頭の冒頭の冒頭部分なんですけども、愛着障害を持つお子さんについて、記載された内容を抜粋して、そこからお話をしたいと思います。愛着障害を持つ子どもは、怒られた時に固まってしまうだけでなく、褒められた時も同じように固まり、素直に喜べないことがありますと書かれています。こういう方結構いらっしゃいますよね。怒られた時にね、程度によりますけど、固まる人は結構多いと思うんですよ。どうしようみたいなね。でも、褒められても固まっちゃうって結構すごいですよね。褒められると普通人間って勝手に顔がほころんだり、なんか機嫌良くなっちゃったりするものじゃないですか。なんかもうちょっと頑張ろうかなとか思ったりしますよね。でも愛着障害を持ってる方っていうのは、褒められた時に喜べないで、私もコンサルしてる時に、そうかなっていう、今思うと思う方がいらっしゃるんですけども、固まるっていうか、やっぱ無表情なんですよね。あれ、私今褒めたけどってちょっと思うんだけども、言われたご本人は、ああそうですかみたいな無表情、早く次の話題移ってくんない、なんか不愉快なんだけどみたいな雰囲気も感じます。私はですね、それは、褒め方間違えたのかなってちょっと悩んでたんですよね。例えばですけど、極端な話だと、すごく綺麗な方がいたとしますよね。コンサル受けてる方で、お綺麗ですねって言って、えみたいな感じに言われたら、あ、やっぱ容姿について言及したらまずかったかなとか思っちゃうじゃないですか。そのノリで、私ちょっと間違った褒め方したのかなとか思ってたんですけども、実際そうかもしれないけども、この友田先生の本にあるように、愛着障害を持ってるがゆえに、褒められた時も固まっていたのかもしれないですね。もしかしたらね、分かんないけど。で、この怒られた時だけでなく、褒められた時も固まってしまうのは、脳内でご褒美と感じる神経伝達物質のドーパミンが出にくくなっているためだということです。つまり、ドーパミンっていうのは、愛着を形成する段階で分泌が促進されるということですね。で、愛着ってどうやって作れるのかっていうことなんですけども、やっぱ筆頭は褒めるですよね。すごいね、よくできたじゃんっていうやつです。あとは、そうですね、絶対感ですよね。絶対できるとか、絶対大丈夫、だって最悪私には親がいるもんみたいに思えるのも、ドーパミンの土台になるのかなと思います。なので、愛着が形成できてないと、このドーパミンが出にくくなってくるので、褒められても喜べないし、ドーパミンが不足することによって、目標に向かって行動するエネルギーを湧かなくなってしまうということなんです。で、私はですね、こういうふうになってしまった場合、愛着障害などでドーパミンが出ない場合っていうのは、もう無理なのかな、修復する方法はないのかなと思ったんですけども、友田先生のご経験と、研究の結果ですね、 愛着障害などで、ドーパミンが出ないのは愛着障害以外にも原因があるので、まあ、愛着障害などと言いますけれども、愛着障害などでドーパミンが出なくなってしまった人が褒めても固まっていた場合、もっと褒めろと書いてあります。褒めても反応が薄いなと思うと人はすぐくじけて褒めなくなっちゃうけれども、褒めたのに無表情だなと思ったらもっと褒めろということです。これは私は本当に図星で、褒めても、ああそうですかみたいな感じでなんかこう軽く流されたり無表情にされたりすると、なんか私まずいこと言ったかなと思って、やっぱあんま褒めなくなっちゃうんですよね。で、2、3回はもう1回チャレンジするんですけど、やっぱ3回やって流されるとやっぱちょっとね砕けちゃうんですよね、私も心が。でも3回で負けちゃダメだと、永遠に褒め続けなきゃいけないみたいなんで、それは私も、コンサルとして、考えを改めなくてはいけないなというふうに思いました。で、今この話を読んでいてもなんかあの人そうなのかなって、もしかして愛着障害なのかなって思う人の顔が、10人ぐらい顔が浮かぶんですよ。なので、この音声を聞いていてもしかして自分もそうかもと思ったらですね、褒めてもらうようにしてほしいんですよね。あと、褒めてもらった時に居心地悪く感じたら、それはドーパミンが出てないだけだから、いっぱいドーパミン出してほしいと思うんです。で、ドーパミンは褒められることでも大事なんですけども、活発に動いたりとかね、運動したりとかも結構貢献するんで、それはアドレナリンじゃんと思うかもしれないですけど、なんかドーパミンにもいいみたいなんですよね。なので、なんだろう、気持ち悪いかもしれないけれども、褒めてもらってそれを受け止めてほしいし、今までその褒めてもらうと気持ちが悪いと思って生きてると、やっぱ周りの人が多分褒めなくなってると思うんですよね、なんとなく。だから今更褒めるのを受け止めろって言われてもできない、環境的にできなくなっちゃってる人もいると思うんです。その場合はとにかく運動してほしいなと思います。運動、筋トレする暇がないんだったら走るのでもいいです。ぜひやってほしいなと思います。まだまだご紹介したい部分いっぱいあるんですけども、ちょっと長くなったので一回ここで切ります。以上です。